はい、
聞こえます。
はい、じゃあ後編始めていきましょうか。
はい、
まあ、じゃあ後編は今見ている過去作、
過去作品、
はい、はい、じゃあ後編でこれプラ終わった後ちょっとプラスで、はい、あのまあ最近いつもやってるコンクールで気になってるものをチラッと、
そうですね、
ちょっと情報共有できれば。
了解しました。
はい、
そう、うん、わかりました。はい、じゃあまあ順番的には畑翔さんの、
はい、
過去作、これマジわかんないな。そうでしたっけ。
一番わかんなかったっすかね。
うん、そうですね、まあ、まあ結構わかんなかったっすけど、まあそうですね、そうは全然わかんなかったっすね、うん、
そうは空よりも遠い場所っていうアニメ作品なんですけど、宇宙って書いて空って読ませるんですけど。
そうなんですね。
はい、
よりもいってやつですかね。
あ、そうですそうですそうです。原作よりもいさんで、これ放送が2018年に放送してたアニメだったんですけど、それがこの1月から3月期で NHK で再放送しまして、
はいはいはい、
まあ、それを機にちょっとまあ妹にこう無理やり見せようという、はいはい、建前を持ちつつ自分がこうすごい見てたっていう、
なるほど、
はい、やつで、まあ、やっぱりその見てた中でその2018年のリアルタイムの時にものすごく衝撃っていうか、もうものすごくこう大事なアニメになったんですけど、まあ、6年ぐらい経った今でもそれがもう変わらず衰えず輝きがあったっていうところにものすごくこうまず嬉しさを感じて、
あー、なるほど。
で、物語はあの女子高校生4人が南極に行こうとして行ったになるまでの物語なんですよ。
ほう、南極を到達するまで。
そうです、南極観測隊に入って、まあ、南極行って帰ってくるっていう、まあもうすごく雑に言ってしまう、そういう話なんですけど。でこのドラマ結構いろんなところで評価されてて、2018年、まあ、放送当時のニューヨークタイムズ紙の、2018年のトップ10ベストインターナショナルドラマとかで第8位取ったりしてるんですよね。
へ
ー、であんまりなくてそういうのって、
うんうん、
それで、まあ、それぐらいちゃんと評価されて、まあ、はいはい、それで NHK で再放送するっていうのも、まあ、やっぱ、
うんうん、
そういうことがあるっていう
の
も増えたと思うんですけど、で、まあ、2018年当時だとしても豪華なんですけども、今考えたらありえない4人が主役で揃ってるみたいな声優とかで、はい、主人公、まあ、4人が水瀬いのりさん、花澤香菜さん、井口優香さん、早見沙織さんっていう、
わ、これはねすごいですね。僕でも全員わかる。
正直その自分も声優詳しくはないんですけど、うん、そこまでそのもう みんなわかっちゃうっていうか、それがもう揃い踏みっていう、
うん、
結構なその座組で、まあ2018年当時も正直もうこの4人なんてもうかなり来てたけどもっていう中でも揃い踏みして作られた作品なんですけど、まあ、そのこの作品のまず一個大きな特徴が、その、まあ、あらすじみたいな感じでさっき南極に行って行こうとして行ったになるまでの物語みたいなこと言ったんですけど、はい、物語で描かれることの中心に南極はあんまりないんですよ。
ほうほう、
もちろんその南極に行きたいっていう思いだとか、南極に着いてからの見る景色での思いとかはあるんですけど、基本的に描かれるのはその4人の中の、内面的なことだけをこうずっと描き続けてるっていうドラマで、例えばその行こうとするって段階においては、まあ、1人はそのお母さんが昔南極隊観測隊にいたとか、あとは一人は、青春がしたいっていう理由があったりとか、 一人はなんかこう高校生なな、17歳で高校生ではあるんだけど高校に通ってなくてバイトだけしてる子が、その年のうちに何かしたいっていう思いだとか、一人は友達が欲しいからっていう思いだとか、なんかそれぞれ別々の思いがあって、それぞれに抱えたなんかそのちょっとした苦しさとかみたいのがあって、なんかそこをなんかちゃんとコミュニケーションを取りながらこうそこまで持っていくっていう。
へえ、いや、なんかタイトルはね聞いたことあったんですけど、こういうなんだっていう、
なんか
驚きがありますね。
ものすごくキャラクターたちがコミュニケーションを取ることを大事にしてて、なんかこう好き嫌いだけの話じゃなくて、なんかその自分が触れてきたものだったりとか環境とか、そういう過去の上に立っ、過去を経た線の上で立ってる今っていうその中でのキャラクターっていうのがちゃんとはっきりしてて、自分と他人をその区別するみたいなことがすごくできてるキャラクター像4人で、なんかその記号的に4人だけこう立たせるみたいなことは結構簡単にできると思うんですけど、そうじゃなくて溶け合うところはちゃんと溶け合って混じり合ってるけど、その溶け合った中でもの自分と他者の輪郭はすごく明確になってるみたいな立ち方をしていて、
しっかりしてますね、なんかね描き方がね。
そうなんですよ。でなんかそうであるからこそ、なんかこう喋る言葉にあの異質さがないっていうのがあって、キャラクターがキャラクターの思いでこうどんどんどんどん動いていってるにもかかわらず、そこにあの人のそのなんか第三者的神の視点的意思みたいな介入がない。
ああ、なるほど。
で、まあ、それはなんかこうある種その王道なその1話ずつの中でちゃんとなんかこうハイライトとかやっぱり作ってるんですけど、そのハイライトの作り方がなんか王道的なこう流れを組みつつ最後ちょっと外すみたいなことを結構やるアニメで、でその外し方がやっぱりでもこのキャラクターだったらそういう風になるかっていう、そのある種の納得感ができるそのキャラクターの前段の見せ方がちゃんとできてるっていうか、それで言いながらそこにたどり着くのはちゃんとコミュニケーションがあるっていう。でちゃんとそのあのまあ一緒に南極に行くので分かり合うっていうことをすごく重きを置くんですけど、なんかそれと同時に分かり合えなさみたいなのもちゃんと共有してて4人の中で、それもなんかすごく、ただその分かり合えなさを共有する中での言葉っていうのはなんかあんまりちょっと気取ったりとか難しい言葉じゃなくて、あくまで17歳の女子高校生が使うその範囲の言葉っていうか、使える言葉とか思いとかっていうのでちゃんと描かれるっていうのが、でその上で南極とかが結構しっかりちゃんとあの監修とか入った上で描かれるっていう細かさがあるっていう、
そこしっかりしてるってね、
うん、そうなんですよ。そうだからどこに視点を当てても結構なんでしょう、こういろんな風にちゃんと見れるっていうか、で多分キャラクターの勉強をするんだったら結構この話サンプルにめちゃくちゃなりまくるなっていう。
なるほど。
もう勉強としてものすごく適切すぎる。
ほう、なるほど。なんかあれですね、いやなんかてっきりなんかねこう仲良し4人組がみたいな話なってイメージなんですけど、うんうん、そういうところから始まるわけでもない
そうですね。
コミュニケーションを描くっていうことはね、そう、
そうですね。もともと1人が学校でなあの南極ずっと行くって言ってて、なんか周りからうどんじられてる子で、一人が全然その子と友達じゃない、ただ学校の同じ学校に同じ学年の子っていうだけの子で、で一人が本当に学校すら、もともとの学校すら関係のない ただバイト先が同じだった子。でもう一人が全然その3他の3人と全く関係のない芸能界で働いてる子っていう。
そっか。
これは もはや全然仲いい仲良くないっていうレベルじゃ、なんかそのそれも物語の中で一回言及されるんですけど、なんかもう仲がいい仲が良くない友達とか友達とかそういうわけじゃないよねっていう、そういう関係ではない、
そういう、それはなかなかあれですね、ちょっとイメージとは全然違いましたね。
うん、そうなんですよ。でまあ最初そういうことを言ったりしてる中で、こう徐々に徐々にこう会話を重ねてって、なんか気づいたら友達っていう言葉はあんまり使わないけどすごく大切な友達になってて、なんか、うん、自分じゃなくて他人のために本気で笑ったり本気で泣いたり本気で怒ったりっていうのがすごく高い純度で描かれるっていうか。
なるほど。いやそうだったんですね。いやいやね、評価が高いのなんとなく伺いしてましたけど、こういうタイプ、うん、こうじっくり来る感じの聞かせるタイプの、
いやそうですね、本当にもう本当に南極とは言いつつ半分ぐらいまで南極とか全然行かないんで、その途中もうびっくりするんですけど、はい、まあ、南極に行くって決まってから、その南極に行くまでのトランジットする国をで1話やったりとかするんですよ。
はあ、ははあ、なるほどなるほど。まあ、そうですね、ステップとしてはありそうですね、確
かに。ステップとして。で、ただまあトランジットした国で描かれるのは結局内面のことだけっていう、こう気持ちとか感情とかのことだけをこう描き続けるっていう。
ストイックですね、かなりね。
うん、ずっとだって南極行ってもずっと内面の話してるんですから。
あ、これはなかなかなかなか面白そうですね。うん、
まああとやっぱアニメなんで大体1話まあ25分かかんない程度で見れるんで、まあやっぱさっと見れるっていうのも一個魅力かなっていう、まあ全13話なんで普通のアニメよりちょっと1話長いぐらいなんですけど、
しっかり終わりきるってのもいいですね。でもね、
そうですね。あとやっぱそのシリーズ構成が花田十喜っていう方がやられてて、ラブライブシリーズとか響けユーフォニアムのシリーズとかを、シリーズ構成している方がやってるので、まあ、そこも一個安心して見れるポイントかなっていう。
ウェルメイドな感じですね。
はい。でアニメーション制作はマッドハウスってとこで、はい、ソニーボーイとか早々のフリーレンとか最近だと書いてたところなので、そこもある程度信頼が寄せられるのではないかなと。
なるほど。
で声優がさっき言った4人なんで、
なるほどな。
で、オープニングテーマがクラムボンが作ってます。
うわ、そうなんだ。
はい。
え、クラムボンの何、ああ、水戸さんがね、作った曲。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。すごい、やってますね、やっぱ水戸さん。
そうなんですよ。で、エンディングがヒゲドライバーが作ってます。
おお、この辺も、ちょっと盤石な感じですね、ちょっとね。
そうなんですよ。うん、ヒゲドライバーは、今年の、今年度のプリキュアのエンディングも作ってるんで。
あ、そうなんですね。
はい。
これちょっと気になる。そうか、でも本当空、宇宙よりもだと思ってました。そのレベルだったんですけど。
そうなんですよ、空だったんですよこれ。ルビーあんまり振ってないからあんまり最初パッと読めないですよね。
うん、読めなかったっす。
うん、
いやはやこれはちょっと、
まあ、ただ調べるときは多分宇宙よりもって入れないと、ね、じゃ あんまり出てこないんで、うん
なるほど。
はい。結構まあ、確か Amazon プライムとかなんかでも見れるはずなんで。
ありますね。うん、これはちょっとチェックしてみますわ。
はい。
うん、
空よりも遠い場所。
うん、
はい。ぜひ。見てみてください。まあ、2018年なんで、結構まあ、新しいっちゃ新しいんで。
そうですね。 まあでもまあ結構ずいぶん前な感じはしますけど、なんかね、もう6年前ですかね。
そうですね、2018年なんてまだ学生だったんですよね。ギリギリ学生で、はい。
コロナなじゃなかったですからね。
コロナじゃなかったですね。
コロナ前。
いや本当に全然違う世の中でしたからね、これ見てた時は。
なるほど。
なんか学生時代に見て、あー自分こういう友達いなかったなーってちょっと落ち込んだ覚えがあるんですよね。
あーなるほどなるほど。いいですね。これはなんかちょっとすごいな、やっぱ丁寧な感じですね。
そうですね、
いいですね。やっぱアニメ本当僕あんまり分かんないんで、非常に ありがたいですね、こういうのは。
まあ、もう一個言っとくと、これ自分の人生のベスト100コンテンツあげるとしたら絶対入ってくるやつです。
おお、なるほど。
はい。
ベスト100か。なるほど。いや、これは全部ちょっと気になりますね。タイトルがでもいいっすね、はい、なんかちょっとまずタイトルがいいなと思ってたんですよ、結構ずっと。それで質問はなんか SF なのかなと思ったら、南極をそういう風に表現しておられるのかみたいな、もっと興味はあったんですけどね。きっかけかもしれない、これは。
ちょっとこれを機にじゃないですけど、はい、ぜひ
ぜひぜひちょっとこれは見てみます。
はい、というわけで、そうですね。
と。
2018年の空よりも遠い場所。はい。でした。
うん。
そして。ということで、はい、来ました。ちょっと、正体がわかんないんですけど。
いやいや。そうですね。僕の今、あえて見てる、某ですよね。
某作品。
某作品。いやまさかね、でもその片条さんがこの割と過去作っていうのをちょっとこうなんかなんでしょうね、ちょっと軽めのやつで来るのかなと思って、人生ベスト100みたいなことになってたんで、これかなっていう感じで。も偶然にもどっちもアニメなんだよね。
そうなんですよね。あ、そうなんですよねって、まあ分かんないですけど。
分かんないかな、分かんねえかななんですけど、
まあでも人生ベスト100入ってましたもんね。
まあそうですね、僕のはもう入ってますけどっていうのでいきますと、私があえて見ている過去作品は、はい、アニメボボボボボボボですね。
見返すもんじゃね
え。この世界で最も見返すものです。見返してくれよと、優香のごとく25話ずつネットフリックスに1月からポンポンポン入り始めて、
いやマジで
なんで今なのかっていうのはね、これ本当に奇妙な因果ですよね。
いやまあまあでもね、本当本当そうですよね。
なんかね、本当になんかちょっと陰謀論っぽくてなんかあれですけど、やっぱね、この一区切り、人生がなんか一区切りしたこのタイミング、30歳迎えて子供が生まれたタイミングで、このなんか私のポップカルチャー原体験がこの見てもらいやすい状況になるっていうのは神のおぼしめしかなってちょっと思っちゃいますけどね。
確かに今まではまあ見ようとは思わなかったですけど、見ようと思ってもなんかあんまりパッと見れる場所にはいなかったですね。
でもいますから。
いやー、正直実は今日
はいはい、
1話だけ見たんですよ、見返したんですよ。
はい、
ちょっともう衝撃的すぎて。
あ、そうですね。
ちょっと30分でしたよね。
30分ですね。
なんでこの漫画がそもそも人気が出たのかが全く分かんなかったんですよね。すご意味分かんなすぎちゃって、すごすぎちゃって
ですよね、本当に。その平成の奇跡とね、私は。これが受け入れられた土壌っていうのは一体何だったのかっていうのは、っていうのは本当に思うところではあって、もう今ナンセンスギャグ、特に初期は本当に非常にナンセンスな ギャグが多いというか、ストーリーなんて合ってないようなものみたいな、
うんうんうんうん、
ここなんだけど、一応なんか最後に敵を倒して終わるみたいなストーリーと、このなんでしょうね、その不条理さのバランスが非常に奇抜だったですよね。
うん、
だからそこをまずやっぱり僕、出会いとしてはやっぱり予告編でまずボボボボボボってこう流れた瞬間にですね、まあ、テレ朝でね、まあ多分クレヨンしんちゃんがドラえもんか見てる時に流れたもうその予告が流れた瞬間に、あ、これが俺の見るべき作品なんだって、なんかキーンってこう昭和参加のこと、そのキーンっていうなんか変だったんだ、あ、来たと、これだったんだと、今までは与えられてきたものを見ていたと思う、確かにと、ここが私のするタイミングだっていうのがボーボーだった、これマジなんだよ、これマジなんですよ、これ
ちょっと町浦ピンク味がある、
町浦ピンクの歌っぽく聞こえますけど、マジなんですよこれ本当にそういうところあって、でやっぱり本当にね、やっぱ能動的にこうカルチャーに触れ始めたっていうのがやっぱボーボーだし、そっからやっぱ派生して、やっぱその作られたお笑いっていうものが、あ、面白いんだって思ってから、そっから M1 とか見るようになったんですよね、その秋に始まった2004年の大会、アンタッチャブルが優勝した大会から見るようになったりとか、まあ、当時バラエティリンカーンとか、
はいはいはい、
問題のバク転とか、ああいうのを見始めて、お笑いの方にこう傾倒していった、プラスあと深夜ドラマとかを見出したのも、やっぱこの笑いが欲しいっていう風に思って
うんうんうん、うん、
見始めたんで、まあ、結構本当根源に流れてる質感なんですよね、やっぱアニメっぽくってのは
濃ゆい血ですね、
これがね、やっぱやっかいだよね、これが
これがその自分の幹にある人、怖すぎますって
でも嘘つけないですね、これ本当にそうだから、マジででもごまかしようがないというかでもやっぱりね、見てみるといざ見てみると、やっぱりこれ今好きな笑いの感じとやっぱ近いなって、やっぱちょっと思うところも結構やっぱあって、やっぱ特にやっぱランジャタイ性みたいなのが非常に
感じる。ああ、うんうんうんうんうんうん。あ、でも言われてみたら、なんかその感じは、うん、なんかその くどさの部分ももちろんあるし、
はい、
なんか次のその3秒後に何を言ってるかがわからないっていう部分も確かにランジャタイ味があるし、その動きの奇抜さもそうだし、
そうっすよね、
うん、あとは黄色っていう色もやっぱランジャタイ、
確かにイメージカラーがね、
イメージカラーが
近いですからね、
ちょっとだけビューティーの髪型伊藤ちゃんですしね
確かにそれビューティーと突っ込まないビューティーとボーボボとドンパチのハイブリッドと言えるかも、クニちゃんは。
うん、なんかその1話見た時ビューティーツッコミっぽい顔して、なんかツッコミじゃねえなと思ってたんですよ。
あ、はいはい、
なんかボーボボがやってることをガイドしてるなこいつとか思って。
そうですね。それはもう完全に伊藤ちゃん。
伊藤ちゃんですね。
伊藤ちゃんでありマジラブ村上であるみたいな。いや、
感じた。優秀な。
優秀なね。優秀なガイド。
ガイドが。
で僕もやっぱり一番目の本当衝撃でやっぱり掴まれたっていうのはやっぱあって、
うんうんうん、
気軽にボーボボと呼んでくれって言ってボーボボって呼んだら気安く呼ぶなやっぱりダメなんだよこんなの7時半に流したらやっぱりおかしくなっちゃうよって、コミュニ
ケーションおかしくなっちゃいますねもうあの数秒の意味わかんなさ、あれを子供たちが当たり前に見て笑ってたっていう怖さ
ありますよね、やっぱね。はたまずってこれリアルタイムはでもちょっと僕より下だからまだ小1とかそんぐらいですかね、もしかして。
小学校入ってたか入ってなかったかっていうぐらいなんで、見てたっていう記憶はあるんですけど、正直あんまり記憶にない、ね、なんかキャラクターを覚えてる ていう、なんか所天之助とかドンパッチとか、あのへへのへのやつとか、なんかそういうキャラクターとか、あとはなんかババババババババとか出てくるとか、あの脇毛神剣がビビビビビビビでしたっけ、
脇毛神剣はブブブブブブ、
あブブブブブだ、ババババババが髪の毛でしたっけ、
そう、髪ですね、ババババババはね、実は出てこないんですよ、ほとんど。あのラスボスは、一応漫画でのラスボスはビビビビビビビで、
はいはいはい、
髪の毛なんですよ。
はいはいはい。
バババババババは宇宙にいるって設定で、ただあのボーボボの技として、技名としてババババババババって最初の方になんか出てきてるってい
う。あ、じゃあ多分あれですわ、漫画を読んでましたね。
あ、漫画は読んでました。
はい、なんであのバーババとかバーババビービービーベーベーベーぐらいをすごい、あブーブーブーとかが、あの辺をすごく認識してた。
あ、じゃあ結構アニメ化されてない時期ですね、それはね。
そうですね、すね毛神経、脇毛神経、髪の毛とか、
はいはいはいはい、
あの辺をすごい覚えてますね。
あ、それはまた珍しいタイプの。
それが多分小1とかのぐらいの記憶なのかな。
いや、これはでも面白いですね。そっち逆に、まあでもそこを覚えてるんであればね、なんかちょうどアニメがつながるくらいになるかな。
いや、ただその辺の時ってちょっと戦いによってたんですよね。いわゆるそのジャンプ作品っぽい感じになってたんで、そのまあ記憶が古すぎて、あまり機微を覚えてないんですけど、ギャグというよりはある程度戦いをしてたっていう感じは、うん、印象としてあったかな
と。結構割と真正面からシリアスめな展開も1ページはできてた頃ですね。
そうですね、そうですね、うん、
結構そこが変遷として結構興味深くて、実はボーボボって相当その結構変わった作風、作風が結構変わっていってる作品ではあるってことで、
うんうんうん、
まあ、第1話とは、まあ、初期のそのもうほぼその、まあ、いわゆるあのザコ隊員との戦いは、
うんうんうん、
まあ、全然戦い自体が目的じゃないというか見せ場として、
うんうんうん、
で突然なんかその変なアヒルパンツってやつが出てくるとかアヒルとパンツの間に生まれた子なんだっていうそして終わってったりとか、なんかその非常に煙に巻くことがまあ多かったんですよね。
ちょっと今の一瞬でも何を言ってるのか分からなかったっ
す。あの、まあ、お茶漬け聖人とか、ね、出てきた、あのお茶漬けが食べたくなるっていうビームを出してくるお茶漬け聖人が出てきて、最後倒したってタイミングで、あの2人、あのボーボーと2人でミュージカルしてるとかね。
その全然何言ってるか分かんねえ。
何が言ってる難しいやん。作品だったんですよ、当時初期は。で、まあそういうこうそのなんか白昼夢みたいな時期が結構長めに続いたんですけど、
はいはいはい、
ようやくそのあのビューティーのにあの毛抜きビームっていうのを敵が食らして、ビューティーの髪の毛が抜けちゃう、それを助けにいるために、あいつハゲタワーっていうか C ブロックの基地に行くっていう、これでようやくなんか目的らしい目的の展開が生まれて、これが12話とかなんですよ、確か。
はいはいはい。だいぶ先ですね。
だいぶ先で来てたんですよ。あの 10話手前ぐらいだったかと思うんですけど、ね。で、その後で、所天之助が、まあ、もともと敵でいて、A ブロックに割り箸を植えたら、その翌日に遊園地ができたっていう回があるんですよ。それをまあ勝手に所天之助が基地にするっていう、まあ、そういう回がある。その時とかなんか遊園地ボケみたいな、遊園地大喜利みたいなのが始まったとか、ちょっとずつまあ見やすくなってくるというか、高等無形さんの中になんか見やすさがちょっとずつ生まれてくるんですけど、でもやっぱ本当所天之助が揃うまでっていうのは結構シュール期だと思いますね。
なるほど。所天之助って結構ツッコミでしたよね。
まあ巻き込まれ系ですよね。巻き込まれ。なんか
スーパーのなんかその冷蔵庫の間のところに細い隙間に挟まられて売られてたみたいなシーンはすごい覚えてるんですよね。
売られてるみたいなねことは多かったですね。
10円みたいな、なんかネクタつけられて。
そうそうそうそう。だから、お前は食べられたら食べられたで食べられとるかなって言うし、食べられたいって言ってるし、お前どっちなんだみたいな。キャラクターの揺らぎみたいなのもね、やっぱ、もう何だっていいんだみたいな感じにはありますけど。でもやっぱそこってんですけど、
うん。
フォローが多くて、やっとフォーメーションが完成するっていうか、そのボーボー、ドンパッチ、天之助の3人が揃ってからは結構やっぱ関係性のボケとかが出始めるんで、
はいはいはいはい、
あるのかなっていう気がしますけどね。
あ、確かに最1話見た時はなんかもうボーボボがなんか一人でやってることをなんかみんな受け止めきれずにいるみたいな感じはちょっとありましたね。
だから結構1話で、ね、突っ込まんぞっていうの、敵側からね突っ込まんぞって結構もうメタ的なセリフが飛び出たりとか、
はいはいはいはい、
この状況とボーボーがやっぱ一番クレイジーなのは間違いないので、それが、
うんうんうん、
そのやっぱクレイジーさみたいなのをどう演出していくかっていうのが結構試行錯誤があったのかなっていう感じがしますけどね。
うんうんうん、その結果が、まあ、まあ最初からドンパッチの仲間になる
の
もあったとして、
ね、
まあ、その結果がまあ所天之助だったと。
そうなんですよ、実は天之助が一番で、まあ、中盤は、まあ、はじけブロック編っていうね、あのライスっていうやつがまあ敵の、うん、あの辺りから結構バトル漫画っぽさが、バトルアニメっぽさが増してくるんですけど、
うんうんうんうん、
その時期今ちょうどまあ見終わったぐらいなんですけど、本当にその時期ってドンパッチと天之助でガードするとか、とりあえずドンパッチを投げ飛ばすとか、その暴力性みたいなのがめちゃくちゃむき出しになって、そのシュールの後にそのとんでもないその暴力性みたいなのがあの開花し始めてて、なかなかこういう感じだったなってのはすごい思い出しましたね。なんか意外とやっぱ分かりやすくなったはなったけど、割とこうパターン化してくるというかね、笑いが。まあとりあえずこうやっぱ天之助の顔をこう殴って飛ばすよねみたいな感じとかになってきて、あ、これはだいぶこうなんかマンネリとも言えるし、こう安定してきたとも言えるなっていうような、
うん、
その時期は本当大喜利っぽい笑いが多かったですね。なんか例えばまあじゃあ、子供をあやすっていうので、じゃあボーボー天之助ボードンパチはどう振る舞いますかみたいなのでやってるとか、
うん、まさに大喜利ですね。
お題でが出て、そこに対してこうあの一人一人がまあちゃんとボケて、ビューティーがあの横顔で突っ込むっていう横顔で目を飛び出させて突っ込むっていう
あのいつもの
パターンを、あのテンポ感みたいなのが洗練されてきたのはその時期かなっていう。
あ、じゃああれですね、1話からその大体10話ぐらいまではもうほんと地下芸人の笑いみたいなことなんです。
めちゃくちゃ地下だと思いますね。もうだから本当にすごいなと思いました、やっぱ改めて見て。大体なんか爆発が起きた後に、がまあ起きるんですけど、そのやっぱ飛び方というか、うんうん、まあ、ぶっ飛び方みたいなのはやっぱり破格だなと思う、その時期。なんでその急にそんなことになるのかっていう。ボンボがその、なんか、あの、それも遊園地のやつで、なんか、電車で、あの、電車に乗りながら戦うところで、トンネルに入って、何が出てくるんだみたいな風になったら、あの、でっかい赤ちゃんがハイハイして出てきたときは、でもその意味がわからなすぎて、さすがにその、むちゃくちゃすぎるだろ、みたいな。
なんか本当文脈とかそういうレベルじゃないですね。
ないです。やっぱそこのやっぱ切断というか、やっぱいかにこう違うものをこう切断して出せていくかっていうところが、
うんうんうん、
やっぱその時期のボーボーはやっぱ面白かったですね、やっぱね。
うん、確かにそう考えるとめちゃくちゃランジャタイ的ですね。
ランジャタイもね、やっぱ切断の漫才ですからね、やっぱね。
うん。
うん、やっぱこうちょっとそことつながってるなって思って、やっぱなんかちらっとその妻とかがこう大画面でまあ見てるのを見て、 あ、これは納得だわって言われますもんね。これ本当にわからないって。
ああ。ランジャタイとかに通じてるものみたいな。
そうですね、通じてる。あ、これがルーツなんだっていうのすごい納得してもらったりはしてます、ね。まあ今ね、51話までが多分公開されてて、それがギガっていう、まあ、結構まあ強めの敵とのまあ戦いみたいな感じで、こっからまたね、ちょっとフォーメーションの笑いというか、フォーメーションのバトルになっていくんですよね。ツルリーナ三世っていう、あの100年前の汚り隊が出てくるっていうところに、あの20日からね、公開されるんですけど、ネットフリックスでは。これとかはもう3人、3対3のフォーメーションで戦うっていう、敵も3人で、ボーボボ陣営も3人っていうので、ここの組み合わせで結構、笑いがまたちょっと違う。キャラクター関係性の笑いになっていくっていうのが結構。その後の闇皇帝編っていうので今までの敵も味方になって戦い出すんですよね。
お
ー、オーバーとか軍艦とか、あの今まで戦ってきた人がまあ仲間になってみたいなので、もうほんとだんだんこうキャラものにシフトしていくっていうのが結構、ボーボーボーも意外と洗練されていくぞっていうのをちょっと伝えてきて、まあ、アニメ版じゃ
なくて
そこで打ち切りになっちゃうんですけど、
はいはいはいはい。実際それ原作の中でどれぐらいまでなんですか、その何パーセントぐらいまで進んだのがアニメぐらいなんですか。
あー、どうかな、でも結構進んだんですよ。結構進んで多分16巻とか10、あ、全部で21巻あるんですけど、16巻ぐらいまでは多分行ってたと思いますけどね、多分ね。
あー、じゃあベーベベが出てくるか出てこないかぐらいかって感じ。
そうなんですよ、ベーベベの前にあのね、白鏡っていう敵がいたんですよ。あのめっちゃ
誰だ、
あの手術、あのオペ神剣みたいなのを使うやつで、結構グロいんですよね。本当にそのなんかあのいろいろ切り刻まれるみたいな描写が多くて、
はいはいはい、
アニメ的にはここまでだって思ってその直前で多分打ち切ったんですよけど、で白鏡の後にベーブベが出てくるんですよね。
あ、じゃあその白鏡をやらずに、
そうです、
終わったって感じなんですね。やらず
にこれからだっていうので、まあ、終わったっていうのが、結末なんですけど、でベーベベのでハイドレートっていう、あの足の裏神剣っていうですね、
はいはいはい、
あの闇皇帝っていうのが出てきて、ここでも地雷ダンディっていうね、まあ、本作屈指の人気キャラクターが魚雷ガールの父地雷ダンディっていうのが出てきますね。
やっぱり一言もわかんねえ。
ドライガールの父、地雷ダンディっていうのはやっぱり、これがやっぱりね、そのほんとキャラものになってくる。ドライガールと同じですよね、皆さん。で、その父は地雷ダンディですよねっていう。それはもう、一元さんお断りすぎるだろっていう笑いに、どんどんなってくるっていう。洗練はされるけど、どんどんこう閉ざされていくというか。
あ、地雷ダンディ見たことある。
見たことあるじゃん、なんか。
見たことあります。
地雷ダンディによって闇皇帝はなんか、あ、育てられたみたいな。
あ、魚雷ガールも見たことありますね。
魚雷ガールはね、有名というか、まあ。
あ、確かに魚雷ガールはみんな知ってますね。
うん、魚雷ガールは、まあ、結構、ボケ殺しっていうね、こう、おふざけを許さないっていうキャラクターで、お前が出てるだろみたいな、結構これもまあコテコテのちょっと笑いをになってたキャラクターですけど、
いや、いたわこんなの。
ドライガールやっぱいいですね。だから変身系というかね、これもオーバーっていうあの丸ハゲ四天王の一人が怒りのメーターが6個溜まったら魚雷ガールに変身するっていうのがあるんですけど、
あー、なんかいた気がする。
こういうやつがこれになるみたいな、このなんかあのスカシの笑いみたいな、スカした方を取ってな仲間にするんですよね、魚雷ガールとかを。そっちが今後つながってくるんだみたいな。不思議なあの二重人格みたいな感じになってるんですよね。オーバーだと敵だけど、魚雷ガールだと味方みたいな。そういうのが今後生きてくるんですよ、結構。設定として。
いや本当にこれ見てないと全く分かんないですね。
全く分かんない。
やっぱその単語が分かんないとかのレベルじゃなくて、やっぱりなんかもう文脈をがないから。
そうですね。まだ切り取りってもやっぱ分かんないですもんね。何してんだっけみたいなことも思いますね。やっぱこれって今何してたんだっけとかは初期は特に、ね、思いますね。いやでもなんかやっぱりまあアニメ表現としてはやっぱり相当攻めてるんですけど、頑張ってるなとは思うんですよ。なんかちょうどマイルドにしたりとかはしてるなと。あと結構原作は結構実在の曲とかがガンガン替え歌で歌ったりとか、ハッピーサマーウェディングそのまま歌ったりとかいう結構ギャグがあるんですけど、それが全部置き換わったりしてて、逆にだからそのなんか現実が介入してこない分、アニメの方がちょっと不気味さが際立つみたいな感じは。
なるほど。
やっぱハッピーサマーウェディング流れる歌い出すと、なんかあまだなんかちょっとその繋がってる感じがするみたい
な。まあなんか成立はしてますもんね、その瞬間だけは。
ギャグしてんなと思うんですけど、なんか全く知らない曲を急に歌い始めると一気にやっぱ不気味さが増すというか。いやでも本当ね、結構試行錯誤の後っていうのはね、アニメ版は本当にあるんですよね。これはできないなって表現とかが置き換わってたりとか。僕ライスってまあさっきも言いましたけど、キャラクターはまあ、覚醒するとそのおっぱいを揉みたいっていうキャラクターになるんですよね、漫画で。
はいはいはい。
なんですけど、まあさすがにまあそれは7時台では流せないってことで、親孝行したいっていうのになって、腰と肩を揉むに変わったの。これはね、僕はね、もう小学生ながら膝を打ちましたよね、もう打ち鳴らしましたよ、ダダダと。
すげえ頑張ってる。
揉むを残すっていうやり
方。いや、そこは思いつかないですね。
そうなんですよ。だからもう血の滲むようなね、アニメスタッフの努力とかはもう非常に買っていただきたい。
でもそれをもってしても、その最後のやつはダメだったんですね。って
ことじゃない。
どうにもこうにもだったんですね。
そう。てかまあ有名な話ですけど、後半それこそ今度4月20日から放送さ、ネットリックスで公開される最後の26話25話ぐらいは、
はい、
ノースポンサーで放送してたんですよ。
え、どういうことですか？
そのなんかテレ朝が金出して作ってたんですよ。
そんなことあるんですか？
そうなんです。そんなことがこれもなんか平成の奇跡っぽいんですけど、なんかできてたっぽいんですよ。でもなんか賃金の問題とかでもあれですけど、ちょっとすごいことがあったなって。でテレ朝と東映アニメーションのまあ両者負担で、一応まあ会社はなしで、宣伝はなしで、なんとか最後の方続いたっていう。
へ
え。あったりとか、だからもうギリギリのところまでやったってことじゃないですか、これはも
う。
やっぱそのクレヨンしんちゃんとかと違ってね、やっぱその下品だからとかじゃなくて、意味がわからないから見せたくないって言われてたっていうのは、僕はフレークだと思いますよ、結構これは。なんかやっぱ意味がわからないものをやっぱり抱えておくっていうのは、やっぱ大人になってやっぱ大事だなとやっぱ思う。とりあえず意味わかんないものでも一旦ちょっと見てみようっていう、このなんか幅というかね、やっぱ自分の好みだけをこうにはやっぱ委ねられないぞっていうのは、まあ、つながってると思いますけど、ボーボーボー見たっていう経験は。でやっぱすごい、これはちょっと興奮しましたね。やっぱだから久々に見て、やっぱこれは間違いなかったなっていうのは思いましたけどね。まあそうですね。あとまあなんかやっぱ歌とか懐かしかったですね。主題歌とかがすごい、ウルフルズがね歌ってた、
あ
バカサバイバーとか、わこれめっちゃかっこいい、今聴くとめっちゃかっこいい曲だなみたいな。なんか
いやもうそう、なんかもうほんと古い記憶すぎて全然、多分なんか 多分時期的にはあれですね、金色のガッシュベルとかと同じぐらい、
ね、ああ近かったと思います、
ね、ですよね。
いやーそうですよね。だからそんな感じでなんかちょっと時代っぽさもありつつ、なんかエンディングテーマめっちゃメロコアなんですよ。エンディングテーマすげえめっちゃこの時期っぽいなみたいな、2003年っぽいなみたいな、アジカンまだデビューしたてだったもんなみたいな、なんかそういう時代感も感じますよ、ね。とかで、まあちょっとボーボーボーはまあかなりなんか懐かしくて、非常になんかルーツを我が子と一緒になんか見てる感じがあって、なんか
それはあのボーは恐れてるを見せるのとなんかさして変わらないんじゃないですか。
まあ、ちょっと近いかもしれないですけどね。
ちょっと英才教育すぎる感じが。
ちょっとね、まあ、そうかなと思ったんですけど、やっぱなんかね良かったんですよ、なんかね。ちょうどやっぱぜひともやっぱり。英才教育ね、ボー今でもなんかどういうわけかやっぱりずっと話題にはこと書かないっていうか、
あの、うん、
今年もね、あの香水が出たりとか、ボーボーボーの
、ね、まあ、キャラモノの香水は最近多いっちゃ多いけど、今っていう、
そうですね、今なんだっていう。そしてあとついにあのついになのか何なのか誰も別に思ってなかったでしょうけど、大化がですね、ついに、
いやちょっと不安ですって不安ですって
10月にあるということで、これはねやばいですよ多分。
いやほんと、どう思ってます、その正直ベースで。
正直ベースはまあやっぱやめといてもいいと思うんですけどやめていいと思うんですけど、ただやっぱりなんかこの、 あの演出の方がですね、僕全然知らない方だったんですけど、
はいはいはい、
小林賢太郎の実は雑記あの一緒にやってたりとか。
なるほど。
なんか、
うん、
なんかああちょっとあるかもみたいな、なんか
ちょっと
ある、
あの
100はないかもって思ってる。
100なしだったのが95なしぐらいになりました
ね。になったんですよね。ちょっとそのそうかと、やっぱラーメンズ的なあの脱臼というかね、このあの いわゆるオーソドックスなものに対してのこ の脱臼のさせ方みたいなのがボーボーボー、特に初期は結構そういう作風だったと思うので、そことハマれば割ととは思うんですが、見えないですね全然。その
なんかその見せ方も正直わかんないし、なんかあの1分の1スケールでできることをあんまりしてないじゃないですか
確かに、そのやっぱ人じゃない人が多すぎるのでキャラクターにです
ね、さすがにその魚雷ガールとか出てこないけど、ドンパチとかは多分、
ね、天之助ドンパチ
だったらどうやっても出てくる。天之助はまだ人型だからいいにしても、ドンパッチっていう、
そうなんですね。やっぱりそこは結構僕はちょっと苦しんでるところではありますけどね。でもなんかそうだな、いや本当に、まあ、まだなんか映像化の方が見えるのかなともちょっと思ったりとか、
うん、
なんかドンパッチもなんか僕の頭の中ではやっぱ寄生獣みたいな感じでそので、あの安倍貞夫がそのままやってくんないかなとかちょっと思ったりとか、まあでも舞台版はねちょっとどう表現するのかは、まあでもだからね、まあボーボーボー役とかもね気になりますしね、そもそもね、
うん、確かに、あ確かに、
まあやっぱ関口メンディーしかいないのかなというちょっといいもあるんですよ僕の中で。やっぱパリピ孔明という、ね、ドラマで、
はいはいはい、
非常にコメディ的動きが良かったし、肉体美がやっぱ素晴らしかったので、ちょっといいなと思ってて、
まあ、確かに肉体美似合いますね
なと思ってて、
身長も結構高いから、
そうでっかいのがやっぱいいなと、まあ、ビューティーとかまあなんかねちょっと分かんないですけどね、ちょっとまあ柏木日向とか僕は見たいですけどね、
元
ツッコミが似合う声質っていう意味ではちょっと
はいはいはい、
で2人とも歌えるんで、なんか歌っちゃえばいいのかなとそこ こまで一応考えてますけどね。
ちょっとあ、まあできますね。確かに。ちなみにドンパッチは誰ですかね。
いや、ドンパッチがマジ見えないんですよ。でも僕本当小野坂さんそのままやってくんないかなと思いますけど、アニメ版のドンパッチやっぱ相当完璧だと思うので、
なんかもうあの舞台上に ぬいぐるみポンって投げといて、
置いて小野坂さんが歌ういう電楽マンもやっぱ金友がやるが一番いいと思いますし、ね、とか
どうします、舞台上にあの一人メンディーだけで、あとぬいぐるみとかだった
ら。いや、まあ前衛ですよ、それはかなり。前衛舞台ができたなって思いました。できるんだ、まだこのでかい資本で前衛舞台がって思った
。いや、ちなみになんですけど、その舞台の場所とかってもう決まってるんですか？あ、
そうですね、決まってます。僕全然知らなかったんですけど、知らないとこなんですけど、シアター1な、これ、ね、読み方が1010って書いて、あ、
シアター千住ですね。
シアター、あ、
北千住にある、はい、
北千住にあるから、
はあ、普通の舞台だ。
普通の舞台なんですね。異様な舞台ではないんですね、そもそも。
異様な舞台じゃないですね。なんかえ、シアター千住の稽古場とかじゃないですよね。
稽古場どうなんですかね。あ、すごい立派なしっかりした舞台ですね。
あ、じゃあもう普通の舞台ですね。
詳細は出てないですけど、10月にあのシアター千住でという、
なんかオードリーとかがあの結構定期的にライブとかやってるとこだったりするんですよ、そこって。
あ、そうなんですね。
はい、そういう場所です。
じゃあまあ、じゃあまあ普通の舞台ですね。
普通の舞台ですね、
うん。まあ、やっぱでもね、意外とこういうこうなんだろう、普通の舞台でこそやっぱ過剰なものが突出しやすいっていうのもあると思うんですけど、そういうことってやっぱあると思うんですよ。やっぱ映画とかでもやっぱ、あ、話凡庸だけどなんかここすごいとんがっててるなみたいな表現ってあると思う。見えるみたいな。ボボミはわかんないですけど、そういうのを期待しますけどね。
いや、ちょっと怖いもの見たさに見に行っちゃおうかな。なんか千住だったらいけるなっていう。
大体どれぐらいチケットが動くのかとかもね、もう何にも分かんないんで。
いや、分かんないですね。
まあ、一応なんかね、2.5 次元系をやってる、そのラーメンズとかやってた後で 2.5 次元系をやってた人みたいなので、なんとなくまあそういう界隈からこう引っ張ってくるのかなとは思ってるんで、
パ
ッティングによっては割とその、あの役者で、売れていく可能性もありますけど、これでもまあやっぱ題材がやっぱハードル高いんじゃないか
と。いや、もうその
やっぱボボボ舞台見るかな、ボボステ見るかなみたいな。
いや、そのえげつない衝撃っていうか、その とんでもないものを食らわされたっつって、そういう意味では話題になるかもしれないですよね。
そうですよね。そこがちょっとやっぱ気になると思う。で、配信あったらぜひね、ちょっと見たい。それはもう見届けますよ。
まあまあまあまあ、それは。
ついにだって願ってる。ずっと僕はやっぱ、ボーボーボー、ネットフリックスドラマ、ボーボーボーボーボーボーボーやっぱ願ってる男なの。やっぱりなんかあると思うんですよ、ネットフリックスで今公開されるっていうのは何か予兆が来てんじゃないかって思ってるのね。
でも今あれをリメイクしようとすると、それこそ文脈守っちゃうんじゃないですか。
ああ、なるほど。
なんか分かる笑いにされちゃいそうだなっていう怖さはちょっとあって、なんか分かる笑いになると、まあそれはそれで面白いからいいんだけど、ボーボボではなくなるっていうか。
そうですよね。やっぱね、いかにやっぱこう破綻していくかみたいなところがあるからですね。そう、やっぱまあ、本当絶妙ですよね。やっぱね、アニメまでっていうのは本当に絶妙なとこだったんだなっていうのが痛感しましたもんね、なんかね。まあまあ、でも本当にちょっと、まあまだまだこんなに一作でやってる人っていんのかなっては思う。ハワイドというその漫画家、そこも含めてちょっとね、面白くなっちゃいますけど。
その後の作品とか、確か12週ぐらいで打ち切りになってたもんね。
いえいえ、8週です。
8週か。伝説だ。
そうなんです。伝説の発祥のチャゲチャというですね。
チャゲチャだ。そうだ。
で8話あの最後のあがきかあの8最後の第8話はあの無限大にして終わってましたけど、ね、最後のあがきでまあまあですけど、
いや
で一応ねちょこちょこやってるんですけど、でも大体ほんとボーボーボーカンこれ以降ね、
いやちょっとボーボーボーちょっと少しずつ見返していこうかな。
全然マジで超時間が余ってる時とかだと思いますよ。やる私はもうなんか使命に駆られて、やっぱこれからあと第2回分ノート書かなきゃいけないんで、ちゃんとこの令和のように言葉を残しておく。
ボーボーボーの。
なっちゃった役割を。勝手に。
ちょっとやっぱ今サクセッションを見るかボーボーボー見るかで迷ってるんですけど、
サクセッションを見てくださいぜひ。でもサクセッションとボーボーってのはすごいですね、やっぱすごい天秤がこの世にはやっぱあるなって感じですよね。うん、面白いですね、やっぱね作品ってやっぱすごいなって思います。やっぱ前は全て同じ天秤に戻るかもあるって今です、ね、並びでやっぱ衝撃を受けましたもん。やっぱ今ケンダルの顔がもうツンってこうあの物憂げなケンダルの顔が
ボーボーボーに殴られる、
ボーボーに殴られてグバーって言ってですねやりますよ本当に。うん、すいません、もうボーボーにちょっと語りすぎましたけど
いやいやいやいや、もともとこれが聞きたかったんで。
ああ、そうですね、
はい。
どういうつもりなのかっていうことで。どういうつもりですよ、見てんだということですよね。うん、まあ、でも、なんか時にやっぱね、なんかルーツに向き合いたくなる時っていうのは、なんかね、だから今、今年なんかちょっとルーツに向き合う年かもなっていうのはちょっと思ってるところ。やっぱなんかちょっと、なんか思い出、語りみたいなのもちょっとポツポツとノートにも書いていこうかなみたいな。やっぱ新作をねやっぱ見る機会がやっぱめっちゃ少なくなってるんで、
うん、
新作をやっぱもう一回みたいなのはねちょっとありますよね。やっぱ僕今月3回ぐらいしかまあ外出しないように決めてやってるんで、あの、
うん、
3本なんですよ、映画もライブも交えて月にこれはやっぱなかなかハード
だいぶ選びますね。
だいぶ
いろんなもの。
もう6月まで全部決まってますからね、見るやつ3本。
うわー、なかなかだ。
決まってる。で、まあ、そのお笑いライブはあの朝、昼、夜2公演とかあるんで、それは妻と交代で昼と夜で行くみたいなことを やって、そこはあの脳幹にしてるんですけど。
はいはいはいはい。
一人で行くやつは3本ぐらいにちょっととどめてですね、今。
うん、
と子育てに、まあ、人生の方にちょっと向き合ってる感じがあるんで、うん、
いや本当にいろいろ向き合ってますね、ボーボーとともに、
ボーボーとともにやっぱり弾けていこうというっていう感じで、まあ3本ずつのネットリックスはでも今すごいだから嬉しいですよ、やっぱ面白いのが多いで、ね、サンタイムね、ネットあのリプリーとか、あとあの寄生獣とかもねめっちゃ面白かったんで、
あか韓国のリメイクでしたっけ、
のリメイクめっちゃ面白かったんで、あもう今めっちゃ逆にすごい見てますね。あのどっちかというとやっぱ劇場とかやっぱ行けないですけど、
うんうんうんうん、
ドラマとかは見てる本数は多いんで、
うんうんうん、
意外とイケてんなって、まあ、ここからまたね子供が喋り始めたりするとまたもうちょっとそっちに夢中になっちゃいそうなんで、
うんうん、
まあマジでちょっと本当にだんだん変わってくんだろうなと思いますけどね、
うん、でも最近ドラマをほぼほぼ見れてなくて、
ああまあドラマはね、まあ、ちょっと
歯ごたえちょっと難しくて、
なんか本とかがあるとやっぱね、本とかを見ようとするとやっぱそればっかりになっちゃうしっていう、
なんか基本あの期間がある TVer だけ頑張って、
はいはいはい、
あとなんか流しちゃうみたいな、
うん、
まだいけるかっつって、
いやまあそうですよね、だからちょっと先回しに後回ししやすいっていうのはちょっとあります。
うん、そうすると見なくなっちゃうんでちょっとまあ急がないと、うん、サクセッションもちょっとできれば今年中には見終えたいなと思ってるんで。
そうですね、まあそれぐらいの計画で見た方がなんかじっくり嫌な気持ちに浸れると思ういますよ本当に。
とりあえずあのこの間の1の7あの修羅場を見てすごく嫌な気持ちになったので、
わあ、なんどんな感じでしたっけ、サクセッション。
あれですね、不信任決議が失敗して、
あーあーあー、もう最悪だ。あれ、嫌だったな、車の、あの、いや、あれね、嫌でしたね、あれね。
で、そこが終わった後に、あの家族で PR のために集まるっていうとこあったじゃないですか、
はいはい、
あそこっすね。
いやーすごいね、あれはね、すごいなって思ったもん、本当に。
なんかすごいシーンを見てるなって思いました。
これってなんかうーんすごいな、やっぱなんかアメリカのドラマだなみたいな思いましたね、なんかね。
なんかベターコールソウル本当に見た時となんか似たような感覚っていうか、なんかもう どうしようもないこれっていう。
そっか、そこまでいい。ちょっとね、いいっすね、うん、サクセッションはやっぱめちゃくちゃ面白いと思いました、うん、
いやもうちょっと楽しみで楽しみで仕方ないっすね。やっぱオープニングの音楽とかなんかすごい嫌でいいなと思って毎回聴いちゃうんですよね、
かっこいいですよね、あれね、
かっこいいですよね、
あれマジでなんかね、いやなんか映像というかなんかあのオープニングの映像なんかめっちゃ嫌だなみたいな、
めちゃくちゃ
支配そのものじゃんみたいなね、あのドラマを見た後になんか回を重ねるごとに嫌になってくる。っていう感じかな。まあ、で、まあまあ、ちょっとぼちぼちやれてるんで、まあ、なんとかね、ライフステージ変わりましたけど、まあ、それなりにやってますよという報告もまあ含めて、はい。
いや、ボーボーボー、最高ですね。はい。
そうですね、うん、マジでゲラゲラ笑いました、めっちゃ笑いましたもん、なんだこれ。
いや確かに1話見て意味わかんなすぎて笑いはしましたね。
まあまあいいですよね、やっぱなんかね、すっごい、まあね、言い出すとね切れないあれですけどね、やっぱあらすじからやっぱなんか実はヴァンパイアだったボーボボとか、もうその回限りの設定とかを平気で出してくるので、
ね、本当に脳みそが死んでる時に見ていいやつですよね。
まあそうですね、そこが一番面白いと思います、それが柔らかいと思うんで、そこにこう書き込んでいくイメージで。すいません、ありがとうございます、ボーボボについてこんな語らせていただいて、なんか口述筆記みたいで、なんか今日喋った内容を非常に今後ノートに活かせそうな感
じ。いやいや、ぜひぜひ、ちょっと、はい、あれは気になってるんで、
もうちょっといかに気難しく書くかをあれは目指
して俺もっと真剣に
いかに真剣に見てるかっていうのをあの書けるかなと思ってるんで、あれは。
まあ、大喜利みたいなもんですよね。
大喜利みたいなもんだと思って、正面からは受け取らないでください。あ、鼻毛とは圧政への抵抗だとか、そんなわけない。そんなわけない、うん。でも、まあ、そう解釈もね、今の解釈として、ね、やってってもいいんじゃないかとかね、やっぱ思いますよ。
いや、でも、あいつらは確かに残忍だったなって思います。
ですよね、
見てて。
っちゃ残忍だなと思う。
毛刈りって、うん、なんかポップに描かれてるけど、
意外とめっちゃひどいっすよね。
本当に結構ひどい。
だね、敵のやっぱあの暴力性に対して弾けっていうこのなんかパワー関係ない何か不条理をぶつけると意外となんか意外とグッとくるところもあるみたいな。
なんかあのまあ1話だけなんでこれがそのこの見方が正しいのかわかんないけど、なんかあの相手が毛刈りっていうある種かなり暴力的な技に対してあんまりそのボーボーの暴力シーンってないっていうか、
無知で
実は、
うん、なんですかね、鼻毛真剣自体もね、
うん、
うん、
なんか縛ってんのか叩いてんのかよくわかんないし、
わかんどう攻撃を食らわせてんのかみたいなわかんないところもある
。うん、そういうところの見え方はちょっと いいなと思いましたよね。
意外とあるかもしれないなっては思ってますよ。そこは本当に思ってますけどね。っていうとこですかね。じゃあそんなわけで、まあ、一旦終わりにしまして、
コンクール、コンクールになるんですかね、もう。
あ、そうです、まあ、ライクール、まあ、コンクールですね、だから。
コンクール、今期。今期って変だな。気になってるものの話ということで。
どう
じゃあ、まあ、とりあえず。
スタジオさんからいきますかね。
はい。まあ、自分は、あれですね、映画、水深ゼロメートルからですね。
ああ、はいはいはいはい。
これはあの言わずと知れた、高校演劇から商業演劇、商業演劇から映画に行ったあのアルプススタンドの端の方と同じ流れを組んでる作品で、もともと徳島県の、学校で、高校生だった中田夢香さんっていう方が、書いた作品なんですけど、
高校生だった方のなんだ。
そうです、もう実際に高校生だった方が
書いた、生徒さんが書かれたってことですね。
そうです、そうです。
あ、すごいな。それアルプススタンドとはねちょっと違いますね。じゃあ、
そうですね、あれってココモの先生とかで
したっけ。あれ確か先生だったと思います、
ね、ゼロメートルからは、そうですね、生徒の方です。
いいな、それ、うん、
が書いたやつで、ま、徳島県の、高校に通う女子高校生、歩行に、歩行でプールの掃除をすることになった女子生徒4人が話してる様を、
はい、
だけっていう。
わあ、縛りますね、シチュエーションを。
そうですね。で、まあ、そのプールで掃除してるけど、遠くで練習してる野球部の姿とか、そこで舞い上がる砂が飛んできたりとか、あとなんか先生が遠くから見てる様子とか、なんかそういうのがすごい視線として描かれるんですよね。なんかそれこそアルプススタンドの端の方と一緒で、なんかその場から飛ばす視線で世界作ってるみたいな。
なるほど、なるほど。
だからこう映画化できたんだなっていうすごいのもありつつ、まあそもそもの話がまず面白いっていうのは一個あるので、それが映画化してどう受け取られるかなっていうのはちょっと気になってるところですね。
なるほど。
うん、あとはそのまあエンディングテーマがスカート。
そう、ここがねちょっとねいいっすよね
っていうことが、もうまずありがとうございますという。
スカートフィーチャリングアデューです。
そう、いや、なんか最高じゃねえかと、
うん、
なんかもう、はい、本当にあの取りに来てる感じがする。その層を本当に刺さるである層、刺さるって思える層を取りに来てる感じがすごいする。
なるほど。
そのアデューなんかもうだってね、子供は分かってあげないとかも完璧でしたもんね、上白石萌歌。
これね、そうだよな、水深ゼロメートルからね。5月がね、ちょっと映画がマジでちょっと多すぎてな、ちょっと。めっちゃ今迷ってるところです、これは。5月の。
じゃあそしたら、ちょっとまだ配信されるかわからないんですけど、 そんな月の人さんに一本おすすめがありまして、だいたい毎年高校演劇の春の全国大会っていうのをやった上演映像っていうのが毎年あの映像公開されるんですね。
はあ、はあ、
で今年そのまあ春の全国大会に出た徳島県の学校が、中田夢香さんが原作の、夢ちゃんはいつも不機嫌っていう演目、はい、の上演をやりまして、ちょっととてつもなかったんですよ。なのでもし配信されればそれを
配信されたらね、ちょっとどんな本を書く人なのか確かにちょっとチェックしたいですね。
なのでちょっと見てほしいなと。まあ、あのそもそも、最初にやったの2018年で、それが、はいはい、でその時の映像はもう YouTube にあるっちゃあるんですけど、まあリメイクされて新しくやってな、新しいのが上映されたんで、この前ちょっとそれがもし公開されれば見てほしいなっていう。
なるほど、
はい。まあ中田夢香ファンをちょっと増やすっていう。
おお、ちょっと見たいですね。もう全然本当知らないんでね、
はい、もう本当現役高校生の頃に書いた話なんで、それもだからもう2本ともちょっとすげえの書いてるっていう、高校生の頃に。
なるほど、
ちょっととんでもない、もう化け物です。
へ
え、はい。で今またまだ大学であの演劇とか脚本の勉強をされてるっていう方なんで、もうこれからが楽しみですね。
なるほどね、そうですね。これからね、もっともっと、
はい、
に出てくる可能性がありますね。
うん、めっちゃ有名になってきたときに ね、でかい顔してやろうっていう気持ちで。
なるほど、水深ゼロメートルか。
はい、5月に楽しみが一個でかく。うん、あります。
私じゃあ5月、そして4月6月で楽しみ、
はい、
まあ言っても本当もう決めちゃってるんでね、見るやつなんですが、まあ一個、まあじゃあ映画であげるならやっぱり悪は存在しないですかね、浜口竜介監督の、うん、
ああ、なるほど、はい。
悪は存在しないは、まあ見る、まあまあこれはまあもう見たいなっていう感じで、なんか結構今回はね、まあドライブマイカーとはまた違って、またちょっとこうあまりこうメジャーではない俳優さんたちを使った、
うんうんうんうん、
アッピーアワーって4時間5時間ぐらいある映画、
うんうんうん、
をもう一回呼んで作ったみたいな感じで、
はいはい、
もともと石橋英子さんの、
はい、
ライブのために映像を作って、それをまあ編集再編集して映画にしたみたいな感じなので、その成り立ちもなんかちょっと普通の映画っぽくないなと思って、ちょっと気になるなという感じですね。っていう感じかな。まあ、浜口さん の映画に特有の独特のっぺりとした喋り方をする人が今回は何人いるんだろうっていうのを楽しみにしてる。
なるほど、
まあ、ちょっと楽しみにしてるとこかな。
うんうんうん、
浜口さん結構多分やっぱなんでしょうね、割とこうすごいいい具合にこう曖昧な映画を作る人だというふうに、ハッピーアワーを初めて見たんですよね。5時間ぐらいを細切れにしながら、
うん、
俺はやっぱなんかすごいなと、もう非常になんて言うんでしょうね、セリフとなんか身体表現みたいなのがこうなだらかに連なってる感じとかがあった。だからそういうのを含めてなんかちょっと今回もなんかその系列にあるとするならば、 たなんかいわゆる物語的作品とはちょっと違う刺激をもたらしてくれるんじゃないかっていう。最近本当にその君たちはどう生きるかぐらいからもなんかそのなんて言うんでしょう、もうなんか根源的なものをちょっと求めすぎてるようなところはあって、なんかいわゆるそのちょっと懇切丁寧な物語はもうちょっと一旦いいかなみたいになってるのはちょっとあれだ、しょうがない、これはちょっともうしばらくは続くだろうっていう。でちょっとセレクトはねちょっとそっちに寄っていっちゃいそうかなってい
う。なかなかないですけどね、その、ビクトルの映画って。
わからんぞみたいな映画の方がなんか見たいっていうか、その、なんだこれはみたいな映画をやっぱりちょっと今求めてる感じはあるかもしれないですね。
ってなると、あれじゃないですか、なんか美術館とか行って映像作品見るのが一番早かったりするんじゃないですか。
まあでもな、でも美術館の映像作品は。
また別。別だけど、
なんですよね、アートとして見るものと、いわゆるでも美術、まあ、これ僕が見たちょっとあれの質が悪かったかもしれないですけどね、そのそういう手で見たやつがなんかもう本当に演技も撮影もなんかひどい、だやりたいことアートとして多分これをやりたいんだろうなみたいなのは伝わるんだけど、もうやめてくれみたいなやったんで、これのトラウマがちょっとあるのかもしれないですけどね、
何を見たのかめちゃくちゃ気になりますけどね。
愛知時代、愛知のあの芸術祭にちゃんと出品されてて、
はいはいはい、
途中でちょっとお腹痛くなっちゃって、それが映画かどうかわかんないですけどお腹痛くなって出たら、あら出て行かれるんですかみたいなスタッフさんが惜しむ感じで言ってきたんで、全然大丈夫かもって思いながらなんか本当になんなんだろう、その演技のアプローチはみたいなのがあったんで、やっぱそこはやっぱ映画として見たいなみたいなのがあるかもしれ
ない。なるほど、
まあでもね、
まあ映画館ですね、とか、
それこそ成り立ちが結構アートっぽい、映画は多いと思うんで、
うん、
してるところはあるかなっていうありますけどね。感じかな、
なんかもう一本楽しみにしてるのとかってあるんですか、なんか映画以外とかもしあったりするんですか。
映画以外かどうかな、まあドラマはやっぱ見てるんで、ドラマで言うとあれですね、滅相もないっていうドラマが、
はいはい、
MBS であるんですけど、中川大志と上白石萌歌と染谷翔、はいがまあメインキャスト、あ、堤真一もいるかな。で、
滅相もない
っていうドラマで、タグミ、劇団タグミっていうのをやってるあの加藤拓也さん、映画で言うと、はいはい、ほつれる、去年の、
はいはいはい、
ほつれるとか、あと私たちは大人とかをやってたりすると、あとドラマだと綺麗の国とかね、あの NHK でやってた綺麗の国とかをやってたような人なんですけど、こういう人のまあ作品で、なんかなんか SF ですね、めっちゃ SF、 なんか穴、地球上にこう穴がなんか8つぐらい、
はいはいはい、はい、
で、まあ、その穴にじゃあ入ったら救済があるんじゃないかみたいな風に言われていると、
はいはいはい、はい、で、
まあ、そのじゃあそういうことになるとやっぱまあ宗教は生まれますよね。でその宗教の教祖がまあ堤真一で、でまあそこのなんか集まりみたいなのに集まったその8人ぐらいのまあ男女が何を入ろうとするかどうかを決める前になんか自分の人生をまあ語り出すみたいな。でその語りが演劇みたいに描かれるんですって。
ほ
う。舞台上みたいなのをドラマの中で作って。
はいはいはい、はい、
みたいな感じでやってたりするらしくて、まあ、これはまあ加藤さんが演劇を作ったらドラマみたいな演劇だねと言われ、まあ、映画とかを作ったら演劇みたいな映画だねって言われるっていうことに、まあ、めちゃくちゃなんかちょっと皮肉を込めて、まあ、そういうっていうことで、まあ、そういう枠組みもまあそうですけど、まあ、なんかちょっと面白そうだなと思ってですね。 滅相もないはちょっと気になってますね。
いや、これはちょっと全くチェックしてなかったっていうか、うん、なんでめちゃくちゃありがたいですね。これは見ますわ。
まあ、ほんとでどうなるかマジわかんない感じですよね。これ挑戦的すぎてちょっとなんか、よくわかんないんで、まあこういうのはちょっといいなっていうか、相当刺激的ですね、なんか。
まあ TVer で見れれば、まあ見れるんで。
TVer バッチリ。あ、Netflix も多分見放題配信が。
ああ、Netflix で見ちゃうと多分見なくなっちゃうので。
あ、じゃあ追い立てられて。
そうですね。
見た方が。
なんか、追われる方が。
うん。ね、なんかね、こういう SF なんだけど、多分これも本当なんか多分話すみたいなことが多分なんか軸になっていきそうな、
うんうんうん、
やっぱ穴を前に、救済が待つかもしれない穴を前に、じゃあどう何を語るかみたいな、
うんうんうん、
なっていきそうで、まあこの辺りは加藤さんは非常になんか鋭いというか、
うんうんうん、
冷徹な視線のある作家の方なので、この人は期待してますね、って感じですかね。ドラマとかちょこちょこあると思うんですけど、まあ今パッと思いつくのは多分そんな感じかな。今年はマーベルが本当におとなしいので、
だって
このね、終わり際は大体マーベルの話で終わってますけど。
いや、そうっすよね。なんか、全くその、なんだろう、取り上げる話題がなさすぎるっていうか、なんかファンタスティック4のキャスト決まりましたねぐらいしか上がるものがない。エコーはちょっともう、あの、話聞かないでいいんじゃないですか。なんかもう。
僕も大丈夫です。
ちょっとなんか
ちょっとびっくりだった。
記憶がないかもしれないです。
マジで、そうマジで記憶がない、
なんかあんなにシティ派のヒーローだって期待したのに。
いや、まあありますよね、まあこういうことはね、あります、まあ今年だってね、デッドプールだけなんでしょ、だって映画。
そうですね。あ、でもあれありましたよ、あの MCU じゃないけど、ま、あれありました、マダムウェブ。
あ、マダムウェブ、
はい。
マダムウェブはあれですよね、スパイダーマンのやつですよね。
あ、そうですそうですそうです。すごいちゃんとひどかったです。
やばいじゃないですか。
今年マーベルボロボロすぎる。
MCU、SSU の話題はちょっと一旦。ちょっとこれは。
まあ、ちょっとなんかそろそろ面白いのみたいなとは思ってますね。
そうっすね、なかなかな、ちょっとお休みの時期が、ちょっと今年はいったんマーベルはちょっと置いといて、じゃあちょっと別のものを見ましょうよっていう感じです
か。あ、マノーさんから、マーベルは最近だとムーンガール&デビルダイナソーが良かったですっていう。
全然知らないな。
全然知らない。全然知らない。
デビルダイナソー恐竜が
出てくる。やばい、すごい知らない。
かわいい、なんかタッチはかわいいですね。
あとあれ、ホワットエフがシーズン2配信してたの最近知って。
ああ。あれまあまあ面白い回ありましたよ。
あ、そうなんですか。うん、
あれまあまあ面白い回。なんかなんかハッピーとダーシーの回、ちょっと面白かったです。クリスマスパーティーみたいにする回とか、でも本当ゆるめの回が好きだなと思いましたね。
ちょっとそれをちょっとマーベルの心つなぎに見ようかなと思ってる節はあったんで、これもマーベルなんですね。全然知らなかった。
ムーンガールってのはムーンナイトなんか何のなんかなんですかね。全然知らないんで、ちょっと
全然わかんないですね。13歳の超天才ルネラ・ラファイエットとジュットのティラノサウルス、デビルダイナソーとの冒険を描く。
デビルダイナソーってのはいいっすね。
デビルダイナソーっていいっすね。
フィールダイナソーはなかなか発想としてはないですよ、まあ。
ボーボボ的発想じゃないですか、ちょっと。
ちょっと近いなと思いましたね。知らないよと、そのデビルはまだピンときてない。そんな感じですかね。まあちょっとワーベルはちょっとあれなんで、一応ね、定例なんで触れましたけど。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、あの1月から3月は特になかったよっていう、特にまあまあ
まだ、ね、
報告ですね、とりあえずまずは。
そうですね、
今後ね、そのまあデッドプールあるし、もしかしたら何かが早まるかもしれないし、
そうですね、なんかアイアンハートとかね、
がなんかドラマじゃなくて映画になったんでしたっけ。
いや、あ、それ確かアーマーウォーズじゃなかったですか。
あ、アーマーウォーズか。
あの人が主演のね、あのドン・チードルが主演で。
はいはいはい。
なんかもう何がちょっと何か、ね、何がやってて、何を何がやるのかもちょっと分からなくなって。
でもあのカーン・ダイナスティが、カーン・ダイナスティ消えて、
うん、
とか、なんか あのアガサ、アガサもなんかサブ隊消えて。
アガサいるかな。
ちょっとあのエコーがあったせいでアガサちょい不安要素になってきたら言うんですよね。
アガサいらなくないですか。まあでも、いやでもまあね、ちょっとわかんない、あれですよね、だからなんだっけ、あのほら、ドクターストレンジ、エリザベス・オルセンがやってるワンダか、ワンダが、
はい、
ワンダの救済ルートとしてはちょっと魔女ラインは残しておいてほしいなとは、ね、ありますけどね。
まあそこから子供2人を出す
っていう
のかなっていう、なんかもうそのためのパーツでしかないのかなとは思ってはいるんですけど、
だからね、もっとこうなんかすごいガシャンガシャンガシャンみたいな、やっぱロキは結構ワクワクしたんですけどね、だその
うんうんうんうん、
なんかこう結構便利屋的に最後の方は扱われた感じもあった感じもありますよね、なんかね、
うん、なんかもうあれもうもうしょうがなくもうああさせ、うん、しざるを得なかったんだなっていう、
俺たちはカーンを見守っているぞみたいな終わり方。あのカーンが暴れるかどうかをあの後の裁判に委ねた感じがありましたね。
ありましたね。ってことはじゃあロキが何ボスなのみたいな。
そうです、まだロキはまあそのボス、まあ、守り神みたいになったんですかね、も
しかして。守り神みたいな、どうなんですかね。
あの彼がやっぱそのちゃんと悟ってね、やってくれてるんで、またちょっといたずら心が湧いてきてしまったら、ボスになり得ることありますよね、今後ね。
でもあれか、あの今後のボス、なんかあれって言ってませんでしたっけ、ファンタスティック4の敵になったみたいなことを。ね、
ドクター・ドゥームになったっ
ていう、あ、そうだ。
感じですよね。そう、キリアン・マーフィーがやるんじゃないかとかね、なんかいろいろ言われてますけど、
まあもうちょっと今のマーベルのその辺のなんか話題あんまり信じられないんで、
知らないですね。でも本当に
ペドロ・パス
カルになったんだとか思いましたけどね。本当にペドロ・パスカルになったんだって思いましたよ、さすがファンタスティック4は。
あとなんかあの、あ、本当になんかちゃんとネットフリックスマーベル入ってパニッシャーとかやってるんだっていう、
そうそう、それね、その今私が今置いている課題があるとしたらそれですよ、
ね、ああ13シーズン分
ちょっとね、
13だっけ、あ、13じゃないか、
ん、でも合計そんぐらいじゃないですか、でも全部
そんぐらいか、3322221
とかね、うん、
いやもう激長ですよ、
まあこれをどうするか本当に、
うん、結構まあきついのはアイアンフィストぐらいなんで、
大体面白いってね、いや、ハドショーさんもね何回も進めてくれてるんで、はい、あれですけどね、なかなか。
パニッシャーはマーベルにしては珍しくガツガツ人を殺していくんで、
ああ、まあなんかそのイメージのネットフリーマーベルっぽい感じ。今年ぐらいしかないか、でもこんだけマーベルが休んでる年があるとするならば、
いや、そうですね、なんかその
今な気がしますよね、それね、
あのボーンアゲイン来ちゃうと、もう多分パニッシャーはそうだし、ジェシカ・ジョーンズとかもいると思うんですよね。
そうですよね、
ってなってくると多分まあそこが一番長いんで、うん、3、3、2で、
なるほど、
正直ディフェンダーズとかもう見なくても全然アイアンフィストは変わるだろうなって思うから、
せっかくならアッセンブル見たいですけどね。
なんかアッセンブルなんかうんって感じでした。
そんな感じですね。
まあ、あのジャスティスリーグほどじゃないですけど、
あ、まあ、でも僕はでもやっぱね、なんか見始めるとマジ全部見ないと気が済まないタイプなんで、多分全部見ると思いますよ、見始めたらですね。
いやもう相当な長い旅ですけど、
まあでも今年でしょうね、もうやるならもう今しかね。もうだってもう来年になっちゃうともうキャップも来るし、でサンダーボルトも来るしみたいな感じに。
いや本当にあの来年あの量来れるんですかね。
来れないと思いますよ。
相当量じゃないですか、うん、なんか月1ぐらいでなんか見んのみたい な
状況はね。そうです。でも、まあ、今年で少ないのはだいぶストの影響がね、多分影響してるんだろうなっていう、だと思うんで、まあ、そうなってくると調整していくんじゃないですかね。
まあそうっすよね。
でももうみんなが見放し始めた時こそがもう応援時だと思ってるんで。みんな
マーベル、カーンダイナスティがなくなってから、はい、よし頑張るかと思いましたよね。
そうですね、またあいつかみたいなちょっと なってましたね、正直。じゃんかハントマン、またアイス来んのみたいな、ちょっとありましたかな。
でもそこまでなんかちゃんと話題を追ってる人ってそんないないっすよね。
マーベル好きだよって。そうなってきましたね。なんか僕なんてめっちゃ後出しなのに、めっちゃザ・リバー見てますもんね、あの海外映画の情報の。
見てますね。ザ・リバーめっちゃ見ますね。ザ・リバーってあのずっとのブックマークつけて、
そう
ずっといますもん。
僕まさかこのザ・リバーを見る人間になるとは思ってなかったんで。
やっぱ週1ぐらいでは更新して見て。
ねえ、見てます。あのリークが流れてくるんで。いや、もうなんか本当にそこはちょっとまあ意外と残ってる人もいるよっていうことだよね、マーベル。
そうですね、頑張ってほしい。
頑張って生き残り、本当最後のマジで選ばれる者たちしか残ってないんじゃないかな。いや、しますけどね。
いや、本当に、やっぱドラマ始まってからそもそも折れた人が結構
多いでしょうね。
多かったん、なんか、ま、周りでもやっぱそうだったんですよ。映画は全部見てたけど、ドラマ始まってからちょっときつくなっちゃってやめちゃったっていう人とかがやっぱそこそこいるんで、その中でさらに今、
うん、そうですよね、さらにこのトラブル続きというか、
うん、
どうすんのみたいなねことになってますからね。
いやちょっとマーベルサイズじゃどうしようもできないことが
本当そうなんですよ、
起きちゃいましたからね、
うん、そうなんですよ、もうそればっかりはもうしょうがないんです。まあでもやっぱまあちょっと落としどこはちょっとうまいなと思いましたけどね、ストーリーのその新たなボスを立てれるようにしたっていうのはちょっと、
うん、
まあそうですね、ちょっとここはもう本当に見守るしかないかなっていう。
そうですね、ちょっと定期的に応援していきましょう、うん、
本当にもう本当にお願いしますよって感じでね。っていうところですかね、私としては。はい、
じゃあこれにて今回の、
そうですね、
今期の冬クール終幕ですかね。
終幕ですね、うん、よかった。
結局日付は超えてしまいましたが、
そうですね、4時間ちょっとになっちゃいましたけど、
まあまあいつもよりちょっと早いんじゃないですか。
いつもよりはショートしてますよ、うん。なのでまあちょっとこれは多分3無事に3幕構成に
3幕でしたね、
3幕でやっていこうと思います。そう、あとあれですよ、ね、ポッドキャスト、このSpotify for Podcasters、この問題。
いや、もう、どうするべってなりました。なんか、いや、もう、いや、
今、ね、その、やばいですね。
なんか、その、自分が、ポッドキャストをやり始め るかっつって、まあその別にそのあんまり人に聞いてもらう目的で始めたわけじゃないですけど、はい、やり始めてすぐ結構あれが来たんで、
はい、
ああって感じで、なんかもうやる気をなくしちゃった節もあるんですよね。
これがいいんですよ、このワンタッチでできて。特になんかその編集とかもしなくても、まあそれなりに大丈夫っていうのが良かったのに、
うんうんうん、
一回どっかで編集したやつをみたいになると、ちょっとほらっていうのがね。
そうっすよね。なんか結構ちゃんとパソコン買って、物やってっていう。
そうっすね、パソコンがね、いるんすよ、多分。で、僕がこれまたね、厄介なことで、このね、アプリでずっと僕撮ってるんですけどね、あの、
はいはいはい。
ブラウザ版とね、連携をなんかし損ねて、ブラウザ版の方にね、一生入れないんですよ、僕のこの
ポップ。
なので、ちょっともしかしたら、これちょっと予告、ちょっと最悪のケースだ、まあ、なるならば、まあ、ちょっと一旦ね、この、ポップカルチャー裏切らない、このチャンネルでは、ちょっともう7月末、あの、6月末で、ちょっとこのチャンネルは終わりの可能性もあります。
あんなに100以上続けてきたのに。
結構
だいぶ育ててきたのに、
結構フォロワーさんもいるんですけど、ちょっとですね、残念だから送ってるSpotifyにちゃんとちょっと英語しか対応しないんで、頑張って英語で打って、ちょっとどうにかこの僕のこれとブラウザにつなげてくれませんかっていうのを、なんか方法がなんか探ろうとは思うんですけど、ちょっとですね、もしかしたらここでやるなので、まあ改めて、まあ新設ポップカルチャー定期、あのポップカルチャー裏切らないみたいなのを始める可能性は、まあもちろん大いにあるし、まあやっていきたいと思うんで始めますけど、まあ、できればちょっとこの今いる顧客は抱えたままで絶対次のとこにも来てくださいねっつって、本当に毎日見守りますよ、フォロワ
ーやばい、依存してる。
惰性でフォローしてる人も大半でしょうけど、聞いてる人はいるって信じてそうです、だからちょっと本当に、まあまあちょっと考えますね。ちょっと 次クールがもうね、そうなる可能性が多分ある。
6月末って言ってるから、本当に多分ギリギリかかるかかからないかとか、そういうレベルですもんね。
ちょっとあがかなきゃいけないなっていう感じです
ね。いやもう本当になんか、ポッドキャスト自分でやるならパソコン買わなきゃいけないっていう、その一個またハードルが上がっちゃって、
なんか新しいなんかちょっとアプリとつなげるみたいな話もあったりなかったりみたいな感じですけどね。まあ、ちょっとこれは本当わかんないですよね。
なんか高校演劇の話をすれば、せっかく儲けたのにすぐ奪われたって思って、
なかなかちょっとね、これはちょっと嫌ですよ、本当に。
いや本当に、いやどうしようかなっていう。
YouTuber ですかね、もうこうなったら。じゃあやっぱり
いやー、まあやっぱ YouTube で喋るしかないんですかね。
今もう YouTuber なんじゃないですか。
カメラをずっと裏に向けて、いやー VTuber ですか。
V なんじゃない
ですか。やっぱ V の勉強をしますか。
いやね、ちょっとどうなってくんだろうって感じですね。ポッドキャストが不安すぎて、もうちょっとね。
いやもう本当に、いや本当、やっぱ調べていかなきゃダメなんですかね。Spotify ではない何かっていう。
そうっすね。まあなくはないんでしょうけどね。ちょっとでも便利さがちょっと桁違いだったんでね。ちょっと、
いや本当になんかそのボタン1個押せばスタートできて。
いや本当に本当に、うん、
でもう追加できてっていう、そのなんか手軽さですよね、やっぱ。
なんでやっちゃうんだよっていうね、本当。
解約だなって思ってますね、やっぱ。
それをね、今でもスペース上で話すって気づいてなかった。いずれこれは、ね、移築されるんで。
そうですね。
だからまあ実際はこれ自体はあのパソコン上でデータ化するんで、これ自体は、うんうん、やるのは全然多分、まあ、今まで通りあの楽ちんでできるんですけどね、まあ、普段としゃべりをわざわざこうパソコン開いてやるのかとか 思っちゃうから一気にちょっとねハードルが上がるんでね。
なんかやっぱ自分一人でやる時のハードルの高さってやっぱありますよね。
これやるかな、なんか、
人がいるならまあまあまあまだ準備するかってなるけど、
なかなかちょっとここはあのガチ勢ではないとちょっとなっちゃいますね我々は。まあ私は少なくともそうなんですけど、
まあ多分自分もそうですね。
ちゃんとなんかや丁寧に編集してみたいなタイプではないからですね。っていう嘆きをさ嘆きを添えて終わ
り、嘆きですね、本当に嘆きですね。
なんとかしてください、ポッドキャスト
スポーツファイさん、
スポーツファイさんお願いしますってとこですかね。
はい、
ありがとうございました。本当にもうちょっと聞いていただいて本当に
ありがとうございました。マロさん最初からありがとうございました。
もう一人の、あの私の愛知時代 の、 あの上司ですね。
あ、そうなんですね。
先生です。はい、
ありがとうございます、
ね、よく、ね、映画の話とかよくしてたんですよ。あの
はいはいはい、ちょっと
ほとんどボーボーの話だったんであれですよ。ありがとうございます。
全然映画の話ではない。
映画の話はちょっとしなかった。なので、まあちょっと、まあこれはまたちょっと編集して、まあ、あの、週末ぐらいかな、には上げようかなと思いますので。
ありがとうございます。いつもいつも。
はい、ありがとうございます。じゃあまたちょっと、良い3ヶ月をというところで。
はい。
はい。
じゃあまた3ヶ月後に。
よろしくお願いします。
はい。ベビーの人のあの、成長報告も。はい、ぜひまた3ヶ月後に。
さすが、ね、に首がね、座ると思うんでね、ちょっと。
おー、やっぱ成長が目に見えますね。
見えるかなと思いますんで、はい。報告していただければと思います。
はい。
じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさーい。
はい。